ということでね。
はい。
ヒューと。ということで。
伝わりましたか今。
今のはあの港祭り花火大会です。
そんなしょぼくないと思うんですけど。それ隙間風ですよ。
ね、昔の家の隙間風。いや違いますよ。いやあの港祭り花火大会っていうのはね、うん、和歌山市では、日曜日ですか
24日。
あったでしょ、
ね、
はい、7月のね、はい、先週ですわ。で、まあ、家がね、私、去年、まあ、引っ越しまして、いわゆるこの、
超高層マンションですよ。
まあまあね、超高層マンションではないんですけど、まあまあ、マンションに住んでるんです。今まで、まあ、2階だったんですけど、
タワーです、タワー。
そうそう、はい、タワーの、まあ、100階ぐらいに住んでるんですけど、そうそうそう。で、花火がね、見えるかどうかっても、去年8月に引っ越したんで、わからなかったんですよ。
ああ、そっか、毎年7月ですもんね。
そうなんです。で、去年はわからずに、うん、今年は見えるんかな、見えへんのかな、と思いながら、花火大会の日をまあ迎えたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、結論的に言うと見えたんですね。
あ、いいじゃないですか。
我が家で花火が見えます。うん。いいんですけど、やっぱり、花火が見えるということは、その近隣のね、同じマンションの皆さんも、その花火をやっぱり楽しみにしてるんでしょうね。
うん、
だから、ベランダにね、お客さんがみんな集まって、
あら、
その花火観戦みたいな、花火鑑賞みたいな、ね、そういうのがあるみたいなんですよ。でも、隣の家、おばちゃんなんですけど、もうわーわー言ってるんですよ。もう1時間ぐらい前から。
あ、もう、そろそろ始まるから。
そう。
わーわー、そわそわ。
そう。もうみんなで、何人も集まって。もうあんたこれ食べ、あれ食べ、わーわーわー。
なんか食べてるんですね。
そうそうそう。
うん、ついでに初期払いでもして。
そうそうそう。そうめん、どうこう。
そうめんどう。
わーわーって
夏だな。
やってはるんですよ。はい、で、まあ大体おばちゃん4、5人と、で、社長と言われる男性。
社長、社長っていうのが聞こえてくる
んです、ね、聞こえてくる。社長が言ってるんです。
社長らしき男性。
社長らしき男性。まあ、年の頃ならまあ70代。
うん。
半ば以上ですかね。
うん。
社長なる人物。
隣の家に
のまあ5人ぐらいのグループがもうベランダにゴザを敷いて花火鑑賞ですわ。
えベランダにゴザを敷けるほどのスペースがあるっていうことは
いやないよ。そんなスペースないよ。
隣だけあるんじゃないですか。
あいや一緒やそんなもん。いやだから正直だからベランダの窓開けてまあちょっとわからないんですけどね正直。まあそうなんです
よ、うん、なんか聞こえてくると
聞こえてくるし、うん、今うちの奥さんはちゃんと見てね確認したんですよ。
うん、
うん、でまあ花火がねダーンわーとかあるんですけど、あんま聞いてない、見てないような感じするんですよ、特に社長が。で、まあ、花火大会ってね、まあ、8時から始まって、いつぐらいに終わると思います大体。
大体1時間ぐらい？
そうですよね。大体1時間ぐらいですよ、毎年ね。
うんうん、
でも、ちょっと花火が途切れた瞬間に、すぐ、あ、もう終わりやなって言うんですよ。もう終わりや、終わり。
社長らしき男性が。
うん、もう終わりやって。
終わりや。
いや、まだ半やで、と思って。で、また、ふゆーって始まるんですよ。
始まった。
で、また40分ぐらいにちょっと間があったんですよ。ええ、もう終わりやな。これで終わりやな。また始まったんですよ。で、9時になったんですよ。うん、で、もう後ろの方からね、パーン、パーン、パーン、パーン、パーン、パーンって音も流れてきて、うん、で、もう止まったんですよ、ピタッと。バーッと派手な花火がドーンと上がって。
うん、あ、おそらくクライマックスの。
そうそう。もう終わりやな。うん、もう終わりやな。って言ったら、ヒューってまた花火が始まったんですよ。終わってないやないかと、社長。
社長、全然もう気入ってない。
全然気入ってない。だからもう、8時台の、もう半ば以降、ずっと終わりばっか気にしてんの。これで終わりやな。これで終わりやな。
あれですよ、だから、うん、社長は、本当は終わってほしくないけれど、うん、でも、その、何ですかね。あんまり、
うん、
楽しみでもういつまで続くんだろうワクワクって見て終わったら寂しいってなるから、ええ、それをちょっとでも紛らわせるために終わりやなって。
いや、違う、わかるやん、9時やん大体、
うん、
じゃ今年は9時よりちょっと長かったんですよ。9時10分ぐらいまで花火やったと思うんですけど、うん、そこはわかんねえけど8時半過ぎた時点でもう終わりやなってそんなことないよと。そんなないでしょ社長と。
長く感じてるんですよ。
だもう多分あの人8時20分の時点で飽きてないと思う。花火もうええわってなってたんやと思う。
お腹もいっぱいだったんじゃないですか。
途中からもうそうめんの薬味の話ばっかりしてたもん。ネギがどうとか、これ食べよう食べようとか、もう辛やねんとか言って。全然見てなかったで。
うん。もうね、多分、社長は、ずーっと、なんだったらもうスタートぐらいのね。
そうそう。
大会がスタートしたぐらいの頃から。
そうそう。試し打ちの時からもう見てるから、バーンバーン。もう
見てるから、
うん、
もういい、いいんですよ。
いや、でもね、これあるあるやなと思ったんです。確かに花火大会でどこが終わりかわからんあるあるっていうのは、あるなと。
確かにね。
うん、でもあんまり終わりやなって言って終わらんかったら恥ずかしいなって思ったんで来年から言わんとこうと思いました。
うん、
参りましょう。せーの。
らしくあれ。
民放ラジオ統一番組、ボンジーヤ、リオデジャネイロオリンピックのキャスター、瀬山真理子です。ブラジル、リオデジャネイロの情報と、オリンピックの歴史や豆知識、今大会のトピックスをご紹介する、ボンジーヤ、リオデジャネイロオリンピック。開会式が待ち遠しくなりますよ。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、はい、ということでお送りしておりますマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。
はい、
さあ今週はこのコーナーではですね、なんか富山アナウンサーのですね、マイペースなね、マイペースでハイペースな、ブログをご紹介します。
すいません ね、ハイペースじゃなくて、
あ、更新がですか。全然大丈夫ですよ、だってマイペースですから
ね。え
マイペース、ハイペース。
そうだから花火もせっかく見たので、写真をアップするために
撮ったんです。写真撮れないでしょ、あれ。
撮れないんですよ、うまく。まあ、毎回思うんですが、でももう行ったっていうことはお伝えしようと思って。
そうですね。
綺麗でした。
ですよね、いいですよね。
ね、ただまあ混むかなと。
いや混むでしょ、
行きがそれだけ混んでいるわけで、ぎゅうぎゅう詰めでね、電車も来て、その降りてからもずっとあのフェリー乗り場があって、すぐ横に ね、でそれから埠頭の方にこう歩いていくんです。もうその人波がすごいんです。
あれだからその僕行ったことないんけど、その和歌山港のまあ埠頭でやるわけでしょ、そこまで行って見やんでもええんちゃうの、他から見れるんちゃう。
そんなこと言います。でもいっぱい、
あれなんなん、そこで別にイベントがあるわけじゃないよね、花火が上がるだけよね。
あでも、いっぱい屋台も出ていますし、それから中心部分、私もその一番の広場のところにまでは行ったことがないんですが、はいはい、かなり近くで見られるそうです。
なるほどね、
だから花火好き。そうなんですよ、まあ、火の粉は落ちてくるか分かりませんが、
落ちてくるぐらいの方がいいですよね、
ぐらいすごいっていう話なんです。
なるほどね、やっぱりこの花火の迫力を間近に感じることができると。
できるんです。でもそこまでね、最後の方まで行くことはかなわず、途中でもう
引き返しました。
8時になったので、あ、もうこの辺で見ようと思ってわーって見て、30分ぐらいしてその社長じゃないですけど、はいはい、あ、もうそろそろ引き返さないとこのまま帰れないと思って、もし電車に乗れなかったらどうしようと思
ったんです。タクシー乗ったらいいじゃないですか、大好きな、
すぐ電話します、
そうすぐ電話するから
でもね、
登録されてるから、
そう、それもなんか悪いなと思って。
あ、そっか、
ね、そんな混んでる中、まあね、来ていただくのも申し訳ない。
なかなか
混んで、
まあ、来ないですよね。
そうですよね。
いや、
だからあの引き返しながらぼちぼちこう見て、
見て、
うまい具合に電車に乗って帰りました。
あ、賢いね、
よかった、
ね、
でもクライマックスが、ね、ちゃんと見られなかったのは悔しかったですかね。
あ、なるほどね、
リベンジで今度チェリーさんの家で見ますよ。
そうです。でも僕の家はその仕掛け花火、最後仕掛け花火やったんでしょあれ、そのはやっぱり全貌は見えないですよ。
そうだから、そういうのを見るのにはやっぱり会場に行った方がいいんですよ。
だから考えてたんですよ、会場に行かずにもっとくっきり見えるとこないかなと思って
なんでその会場に行きたくないんですか大丈夫ですよ。
いや、何があるか分からへんから、
しっかりお金とかも靴下に入れて、
さしかつあげされへんようにね
しといたらい
い、考えたいの、また来年以降の検討材料にしたいなと思いますけどね、
そこで飲むビールとか美味しいですよ。
あ、そうですかね、いいでしょうね。
全然その気ないでしょ
はい、あんまりね
じゃあもうそうめんしましょう、そうめん。
そうですね、
して、
で社長呼んで、
社長、社長、
もう終わりやな、もう終わりやな
やりましょう。
去年お隣さん、来年はお隣さんと合同でね、
そうですよ、
やりたいと思いますけど ね、で今週何やってたんですか。
そんなこんなで、
花火、
もう花火を見に行って、あ、あとその前日、この、はい、あの高野山に行ってきました。
高野山、あ、はい、プライベートであの、ね、お墓参りかなんかに行ってきたんですかね。
そうなんですよ、
おっかんもよく行ってたわ、
ねえ、やっぱりね、はい、学童野球
仕事ですよね、
はい、
ねえ、
第21回高野山期全国学童軟式野球大会の取材に行ってきました。
そっか、
はい、
ねえ、いいですよね、
子供たち、子供たちも頑張ってるのはもちろんなんですが、あの野球大会のすごいところは、年々保護者の皆さんの応援が迫力を増してきているんです。
そう、少年野球ってそんなに保護者の応援ってね、まあまあ、わーって見てるイメージはあるけど、
だから どの人がお母さん、お父さんで、どの人がコーチで監督なのかちょっとわからないんですが、
そうです、ね、
みんなが注意してるんです。
なの、注意、どういうこと、
もっとこっちよっとけとか、
ああ、
全員がもう監督みたいになって、
あまあでもやっぱりね、あの各地から来てる人はやっぱり高野山っていうところに行って野球するっていうのはなかなかテンションも上がるでしょうしね。
そうですよ、
子供の頃そういう体験もなかなかないですし ね、
で宿坊に泊まって、
楽しいわ、
あの お坊さんの話を聞いてっていう体験はものすごく、
ね、
あの特に都会から来られた人とか不思議な感じなんですって。
不思議不思議、涼しいしね。
そうそうそう、沖縄からも来てましたよ。
そう、いいですね、
すごかったです、盛り上がってました。
あ、盛り上がりますわやっぱりね、
じ
ゃあ盛り上がってる、もう一つのね、和歌山放送の今日大特集がありますんで、
はい、行きましょう、
はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース高校野球スペシャル。 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュース今日は高校野球スペシャルでお送りします。
はい、
あ、ちなみにですね、お送りしておりますマナビーこと川崎学ぶ、川崎学ぶことマナビーの週刊マナビーは今週もお休みです。
すいません。
はい、野球
分かってますよ。
あ、はい、ツイート実況が人気。
そうです。
もちろんラジオも、
はい、
ね、おなじみの、
うん、
おなじみの、
おなじみの、
はい、ということで先週言いました、おなじみの差し入れがドラマさんからありまして、
あ、出た、
はい、
はい、
しかしまだ、誰も未だ手をつけずと。
え、何だったんですか今回。
駄菓子、
うん、
誰も手をつけず、
駄菓子シリーズ、
駄菓子シリーズいらないです、球場で駄菓子いらない、
第4弾が
手汚れるし。
あと、あの、パサパサする
の、パサパサするで、ヤクルトをね持ってきてもらって、うん、これは美味しくいただきました。
うんうんうん、
土山さん間違えて陸上競技場に行く。
土山さん、
ええ、毎年来てるんですよ。
毎年来てる。
もう5、6年来てると思うんですけども、
面白い、
野球場こっちわーってなってんのに、なぜか目の前の陸上競技場に吸い込まれていく。で、陸上競技場の受付で和歌山放送ですって言って、土山ですって言って入ろうとして、うん、今日は陸上の取材、サッカーの取材ですかって言われて、うん、あーわーってなった。
間違えちゃった、ね、
間違えた、ね、今陸上競技場すごい大きくて綺麗から、ついあっちにスッと入ってしまうんです、ね、いや分かるやん、野球やってる、目の前で
野球です、もう音も聞こえてます。
そうそう、どんどん野球場って書いてるからね、
野球場ですから、
入り口に野球場って書いてるし、こっち目の前に陸上競技場って書いてるから分かるやん、見たら大体あれって去年と違うなって分かるやん。
早く届けたかったんですよ、お土産を。
だったらなおさら最短ルートで来てくれへんかったら、一旦陸上競技場行ってから球場行ったらちょっと遠いやんか。
気持ちが流行ってね、
うん、おかしい。野々村アナの夏終わる、
はい、
智弁和歌山フリークとしておなじみのね、
はい、大好きです、
智弁和歌山負けちゃいましたんで、
そうですね、
JA 取材の前に立ち寄る、
うん、だからあの日程がちゃんと言ってくれたらいいなって、ずっと気にされてました、
ね、観戦できるのにっていうね、山本競輪 D も競輪実況な野球担当に、ということで球場へ、
うん、
山本さんも球場に来たというね。
ねえ、ブログまたあの更新されてます、
ね。ああ、ガールズ競輪のね、
はい。
さあ、そして、高校野球スペシャル本社スタジオエディションということで。
本社スタジオエディションまであるんですか。
やっぱり高校野球はね、球場だけで起こってるんじゃないんですよ。
うん、
ね、本社のスタジオでも
起こってるんだ。
熱いドラマがあるんです。
うん、
差し入れ、
うん。
やっぱり差し入れですよね。
うん、
局次長の差し入れ。
なんだろう。
半額シールが貼ったよもぎ餅。
あった。あったあったあった。あったなんだろうなと思って。
差し入れです。
差し入れだったんですね。
スタジオへの差し入れが、半額シールが貼ったよもぎ餅。
だからその方が持ってきたものなんだっていうのはなんとなく思ったんで、その方 の、あの荷物のところに一旦戻しておいたんですよ。あ、忘れてると思って。はいはいはい、開いてたしなんか
違うんです。
そしたら差し入れだったんですね。
差し入れ、あれはスタジオへの差し入れです。
そうか、それでまたスタジオに戻ってたんだ。
そうそう。でとか毎日のように買ってきてました。テレビは未だにブラウン管。
はい。スタジオの中にテレビがありまして、
未だに
ブラウン管です。
ムツロウさん、さ、試合中は何をしてるんでしょうか、大気のムツロウさんは。
なんだろう、本を読んでいる。
ありそうですね。
うんうん
うん、三角ブブー。
違いますか。はい、俳句を作っている。
俳句、そんなタイプじゃないでしょう。まあ、作るか俳句は。ブブー、
うん。違う。
でもそんな文化系ですね。
あとなんだろう。歌を作っている。
ピンポンピンポン。
そう。
ムツロウさん、試合中スタジオで歌の練習。やっぱりあのラジオキャッツとしてライブハウスに出演してますん で、歌の練習。
そうだったんですね、はい、どこで練習しているのかと思ったら、
スタジオはね、防音設備がしっかりしてます、うん、もう一つの君井寺、
うん、
本社スタジオはもう一つの君井寺。
確かに、うん、ね、応援とかね、みんなしてますからね。
そうそう、してます、してます、
うん、
もう終わらなあかんって言って、まあ5時の CM 出さなあかんって言って、
出してください
みんなで言ってるんで、
ね、出しましょう。
オリンピックの番組とか言ってね、
うん、ね、いろいろあるんです、
憧れのベース確認しました、
うん、
ちょっとよくわからないんですけど。
憧れのワードなんですか、
ね、はい、ベース確認しましたって、
うん、あ、それよくあの言ってるの聞きます。
あ、そうですか、
そういえば、
うん、そうですか、技術に言ってるんですよ、ベース確認しました、
うん、確かにかっこいいですよ。
そうです、
さっと言います
か、ベース確認しました、うん、まだ見てないんちゃうかって時ありますけど。
見てる見てる、
別の方見てたやんと思うんですけど。 はい、別確認しましたって言ってるパターンはありますけどね。
あの言い方かっこいいですね。
そうですか。じゃあ我々もちょっと、
うん、ベース確認しました。
ベース確認、あんまりベース、そうですね、
ベースを確認しないと、
そう、
うん、しない
ベース確認してブランチをオンかオフにせなあかんから、
うん、うん、私その間多分中にいるんで
分からない
ですよ、できないな、確認できない、
そう、中で確認できないですね、ベース確認できないですね、ベース確認してくださいね、
したいな、
ちゃんとベース確認しないと CM のボタン押せない
で、してから言うようにしないといけないですね。
はい、
はい、
じゃあ野球はこの辺で、
あ、もう終わりですか。
いや、まだね、あの収録した時決勝戦にも行ってないんで、うん、
ここからまた、
ここからまた
来週にドラマが待っているかもしれません。
そうなんです。で、私個人的なことで言うと、あの、はい、初めて決勝戦の現場に入るんですよ。大体土曜日決勝戦やったでしょ、
う
ん、だから僕土曜日生放送あったんですけど、
そうか、だからこっち待機だった
んです、ね、そうそう、今年木曜日なんで決勝戦がね、うん、だから多分行くと思うんですよ、
ええ、
どうなるかな、何が起こるかな、また今年もテレワーカーに移ってるのか、うん、それはちょっと注目してます。
イエイエイエイってしてください。いや
なんか中川ラブみたいな T シャツ着ていこうか。
あ、もうお願いします。ぜひ、うん、映ったら楽しいし。
ね、
私も確認してますから。
それかサイモン教の T シャツ着ていこうか。AM ラジオ災害問題協議会。
ラジオ感出していきましょう。
あ、そうやね、うんうん。ラジオの T シャツ着ていこうかな。
ね。
ポケモン GO。
そうです。ポケモン GO です。
ねえ。
う
ん、多くを語らない。
はい。
オリンピック事前番組タイトル覚えにくい。
うん。
ボンジーや。
あの挨拶なんですね。ね、
でも、うん、ロードトゥーは挨拶じゃない
ですか。ロードトゥーは違うんですが。
ボアタルジ。
ボアタルジも挨拶でしょう。
結構メモひどいなこれ。瀬山真理子は誰だって書いてますよ。
そう、書いた人大丈夫ですか。
日テレの元アナウンサーですよね。
はい、ええ。今もうフリーになられて。
ね、なんかセクシー写真集みたいな出してましたよね。そうそうそうそうね、僕それまで知らなかったです。
そうですか。
テレビ見てない時代、ちょうど僕が家にテレビ映らない時のアナウンサーなんですよ。
うんうんうん、
だから知らないんです。
なるほど。
ええ、今夜比べてみましたをテレビ映るなってここ何年から見て初めて知った人です。
うん、美人です。
まあ美人ですね、はい、高野豊子さん若返ったでしょ、
高野さんがね、
はい、元気になって、うん、
はい、
声出しも近いはてなって書いてます
ね、
はい、2階トイレ使用禁止
なりすぎじゃないですか。
何なんですか。え、
今日私もねこの収録している日にね、たまたま通りがかったら、うん、また使用禁止の張り紙がと思って、
大変ね、やっぱり建物はどうしても何十年も経つとね、特にやっぱ配管周りは、
うん、
なかなかね、付け払い、
うん、付けといてください。
中川さん、それ付け払いしてるとことかあるんですか。
ないですよ。
僕もないです。
そんな昭和の富豪じゃないですから。
いやでも昔はね、日本人みんな付け払いやったんですよ、
うん、
その醤油とかね、そういうもんも付けで、うん、その場ではもうお金は払わずに、後からまあ月末とかね、うん、まとめて払うっていう、う
ん、私それ小説とかでしか読んだことないですもん。実際に自分の生活では付けといたことはないですから。
でもつい 4,50 年前までは、まあ 3,40 年前でもあったんじゃないですか、ま
あ、あった話なんでしょうから ね、
ということで、あるディレクターがですね、
はい、
喫茶店のコーヒー代をついに付け払いにするっていう、大人の対応。
大人のね、
大人の番組で撮ってるコーヒーなんで大人の対応。
うまいこと言わなくていいんですよ。
あ、そうですか。はい、Windows95
懐かしいですね。
今ね、なんか次の更新なんでしたっけ、 10 へのまだあの本当に Windows95 のパソコンがありまして、
え、どこどこ、あ、うん、
そこですけど、
はいはいはい、ありますね。
あるんですよ、立ち上がりが遅くなってきた。
うん、でもよく今まで頑張ってますよ。
頑張ってます。プリンター繋いだら起動しないっていう。
もう合わなくなってきて
る。なかなかね。
互換性が
ね。多分なんかプリンターの方が元気で、
うん、
パソコンが支えきれないんでしょうね。
うん、
そんな感じしますよね。
入れ替えないんですかね。まあいいか。
いや、そうなんですよ。それシステム全体の問題で。
そうすると大変だらしいですからね。
大変なんですよ。
うん、
はい、何の話やね。あとは月曜日の服部さん、ここだけの話、2時台に。避難のリスナーの悲鳴もっていうメモが取ってな感じでございまして ね
メモを折り曲げて、
はい、まだちょっと時間ありますけどね、
うん、
あと今週何やったかな。
チェリーさんは球場に行ってるのが多かったですか。
いや、3日か4日、今週はほとんど行ってないですね。
うん、
だから今週は、花火大会、そうですね、ぐらいですかね。それも家で見ただけですしね。
うん、あの、私差し入れといえば、うん、球場に、うん、ゆずネードっていうね、小座川に行った時に、
はいはい、
取材で見つけて
パックに入ったやつですよね、
ジュース、
ええ、
結構美味しかったんでこれ持っていこうと思って、うん、お届けしたつもりなんですが、届いてました。
は
い、
クーラーボックスには入れました。
入ってましたかね。
で、学生くんね、スコアラーの学生くんがいてるんですけど、
うんうんうん、
あの、どうって言って、
うん、
これお土産やでって、
うんうん、
あ、いや、いいですって言って、
あ、
わ
かった。あー、美味しいですよ。
美味しいですけど、うん、もうないんじゃないですか。
うん、あんまり数買えなかったんで、
ね、6個とか4、あの8個とかやったと思うんですけど。
で、そうそう、あれパックに入っていて、うん、 言うとあのゼリー飲料みたいな形なんです、はいはい、
そうでした、
うん、だから私後で思ったんですが、うん、平井さんがね、はいはい、よくゼリーちょうだいっていう時に
あの形の2つ1試合で2つ食べてました。
そう、2つ食べて、ええ、だからあの形だからもしかして間違えて、ええ、ゼリーだと思って飲んで
ギュッて握ってビチャー
びちゃってなったらどうしようと思って、
誰やこんなん買うてきたやつ
でも美味しいです、うん、あれ、
あ、美味しいですよねはい、いいですよね、
すいません、
はい、ありがとうございます。そんなぐらいですかね、うん、まあいっかということで、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。ちょっと早かったです。
美味しい料理をマスターしてレパートリーを広げませんか。和歌山放送カルチャースクールの男の料理教室、ただいま受講生募集中。普段のおかずからおもてなし料理に至るまで楽しみながらお料理にチャレンジ。月2回、火曜日の午前10時から。詳しくはファームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。
いつも友達 WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は 1431kHz でお送りしています。